差し支えのない方はお立ちください。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美2編57番。主の祈りをいたします。天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものであればなり。アーメン。
人信条を告白します。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白する。
我は天地の救い主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢いより至りて、生きる者と死ねる者とを裁き構わん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書4章35節から41節、新約聖書68ページをお開きください。マルコによる福音書4章35節以下。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま飛び出した。他の船も一緒でやった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかり波になった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この主の日の朝、あなたの招きによってこのように愛する兄弟姉妹愛ともに集まり、あなたを賛美礼拝することのできる恵みを心より感謝をいたします。ことにこのふつつかなるしもべを、洛北教会の主の日の礼拝の場所にあなたが再び戻してくださいました。この間、教会員のお一人お一人の本当に教会を思う熱い祈りが捧げられ、また礼拝をみんなで支えていく、その奉仕、そのロークが捧げられてまいりました。神よ、どうぞその一つ一つをあなたが豊かに顧みてくださいますように。そしてその中からあなたのこの教会への愛をこそ見出すことのできるものとならせてください。人の望みの作るところ、そこになおあなたは言いまし、我ら一人一人を生かしたも神である。その告白をただいまみんなで賛美いたしました。神様、どうぞそのあなたがいつもこのところにいてくださって、私たちを守り支え導いてくださいますように。またすぐる日々の間に愛する者を天に送ったご家族を覚えてお祈りいたします。中西典彦兄弟、豊かな大きなその生涯の歩みの中で、ひたすらにあなたを見上げ、あなたを賛美していかれた兄弟であります。どうぞ残されました奥様、そしてご家族をあなたが顧み、慰め、励まし、支えてください。そのように愛する者を天に送りつつ、私たちはその一人一人の人生をそのように豊かなものにしてくださった、そのあなたの御業にこそ目を留めます。神を仰ぎ恋願わくば、そのようにしてこの私たち一人一人の人生をもあなたが豊かにお持ちくださいますように。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。ほぼ2ヶ月という長いお休みをいただきまして、その間いわば病院のベッドに縛り付けられておりました。内臓関係の治療はもうほぼ全部終わって、血液検査の結果も非常に良好な数値が出て、岡本さんもう大丈夫ですよとドクターはおっしゃいました。ただ2ヶ月近くもうスペース狭いところですから、もう横になってるのがしょうがないというような、足腰がと大変弱ってしまいまして、これからしっかりとリハビリをして頑張りたいと願っております。洛北教会、この間祈りの中にも覚えましたけれども、本当に教会の皆様の多くのご奉仕、ことに森里牧師のご奉仕によってこの教会の礼拝がしっかりと守り続けられてきたことを心から感謝を申し上げたいと思います。牧師としての人生の最後の年、その年のクリスマスに教会で奉仕できないしない、そんなことがあっていいわけがないだろうというものすごい強い思いにがあったもんですから、医師が本当はそんな無理したら死にますよ私は、ええ、人間なんて誰でも死ぬんですよって言って医者に言いました。誰でも死にますからね。それでも私にとってクリスマスの礼拝、この務めっていうのは何が何でもって言ったんですけれども、その後娘たちがやってきて、森下先生が娘たちに伝えてくださった言葉を 伝達をしてくれました。自分も病の中で2ヶ月ぐらい牧師の務めができなかったところ時があった。もう本当にその時は牧師としての思いつらかった。だから岡本さんが最後の年にクリスマスの礼拝にご奉仕できないなんて、それをどれほど残念に口惜しくというか思っておられるか、それもよくわかる。でもよくわかるからこそ逆に安心して全てのものを神に委ね、すなわち自分たちに委ねてもらったらよろしい、そうおっしゃってくださったということを娘たちから伝え聞きまして、もう自分でもびっくりしたんですけども、もうその言葉を聞いた時にもう涙があふれてて、はぁと思ってお任せします。その様子を見ていた息子が、あ、ようやく呪縛が解けたなと言いました。その呪縛って何だというと、私がやらなければならないというその固くななる思いであります。岡本よ、お前一人ぐらいが倒れたって、洛北教会はびくともしないよ。洛北に集う人々はみんなで力を合わせてあの教会を守り抜いていくんだよという、その神様の御声、思わず出た言葉は、本当にほっとしたっていう言葉です。自分の中でもこの体調状況の中でクリスマスの行事を担うということがどんなに大変なことであるかということを本人なりにはどうも分かっていたようですね。本当にありがたかったです。息子が言いました、お父さん、もっと洛北教会を信じなあかんよ、洛北の教会員をあなたは信じなければならないと申しました。そして今あなたは自分に頼むんじゃなくて神様により頼んで洛北教会の人々を心から信じる、そのところにようやく導かれたんだからねという趣旨のことを息子は申しました。本当にそうだとその時に思った次第であります。心から休んじてその後の入院生活を送らせていただきました。今日は幼稚家さんのお話でした。ネヘミヤ記です。ネヘミヤ記をどうやってあの幼子たちに語るか、ご存知の方もあると思いますけれども、バビロン捕囚から解放されて帰ってきて神殿をもう一度回復していく、その中で壁の中から神の言葉を記した巻物が見つかって、それをイスラエルの民は喜んでその言葉を聞いて、つまり彼らの民の中に神の言葉が回復するっていう、そういう物語です。朝私は子供たちにっていうか幼稚家さんの幼子たちにこういうお話をいたしました。私のかねて知っている牧師です。漢学部の神学部を卒業して牧師になった男でありますけれども、彼の一つの体験談です。どういう体験を彼がしたかというと、東京で会議があって、まあいろいろあって遅くなって帰らなきゃいけない。土曜日の夜、夜行バスで行き来する。新宿のバスターミナルで夜行バスをひたすら待っている。そうすると、まだ時間は1時間、2時間程度あるんだけども、ともかくそこに行って。そうしましたら、中学生ぐらいとおぼしき女の子が一人近づいてきて、自分の横にペタって座って、おじさんどこ行くんと聞いた。どこ行くって、バス待ってんねや。ああ、バス待ってんのか。どうしたん。いや、今夜一晩泊めてくれる人おらへんかなと思って見たら、お風呂も長いあんまり長い間入ってないような感じ。お風呂に入れてくれて 食事をさせてくれる人がいないかなと思ってという趣旨ですね。で彼は困ってしまって、今ここでこの女の子を見放すというか、そんな知らん無理やって言って、切ってしまうことはやっぱりできないなと。で東京在住の友人の牧師に電話をかけてきてくれって言って、まあ、いろいろ話をする。その中でその女の子に彼は言った。ごめんな、おっちゃん牧師やねんって、明日日曜日で礼拝があって教会はどうしても行かなあかんからな、だからな今夜一晩付き合われへんわって、どうしてもこの夜行バスに乗って帰らなあかんねん。そしたら教会牧師っていうその言葉を聞いた途端に、その女の子の顔がファーッとものすごく明るくなった。もう本当にその子の内側から光が差すような、今までとは打って変わった表情になってね、その女の子の中から光が本当にこちらに向けて差し込んでくるような、そういう表情になった。よく話を聞いてみると、私もお母さんに連れられて幼い頃小さい頃ずっと教会学校に通ってたってですね、牧師さんっていう名前、教会学校懐かしいわって言って、それからひとしきりその女の子の自分語りが始まって、クリスマスがどんなに楽しかったか、イースター、ペンテコステという名前まで彼女は出してきて、そこでの体験がどんなに温かくて麗しいものであって、その恵みの大きさ深さをその女の子は回想し始めたっていうんですね。その時に彼は言うんです。幼い頃であっても親に連れられて教会学校に行った子どもたち、それはその一人一人の子どもたちの中に一人一人の教会がちゃんと形作られているんだ。その女の子の中にはその女の子の教会がちゃんと形作られていて、牧師っていうキーワードを聞いただけでその全部がファーッとその子の中によみがえってきて、そして彼は言うんです。そこから学んだ大切なことがある。それは何かというと、私たちが神様を忘れることがあったとしても神は私たちを忘れたまわないということだ。これはどんなに大きな平安であろうか、力であろうか、でそのことを思わずにはおれないわけであります。今日与えられました聖書の箇所で38節、しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられたってあります。日本語でも枕を高くして眠るって表現ありますよね。枕をして眠る、そういうニュアンスなんです。ここは枕を高くして眠る、いやー寝ることができることの幸い恵み、それがどんなに大きいかということを私は本当に深く感じさせられた2ヶ月でありました。みんなたくさんの人が入院しておられましたけれども、みんな日がな一日病棟でベッドに縛り付けられるような生活を送っているわけでありますから、で3食きっちり食べるわけで、夜になって寝ろって言われたってっていうね、毎晩ナースステーションの前に列ができる。どういう列かというと、眠剤をもらう列、睡眠導入剤っていうんですか、睡眠薬っていうか、でそれをもらう人々の列ができて、晩ご飯が終わったらみんなそれをもらって、それをすぐに飲んで、もう7時半とか8時ぐらいになるともうみんなググースカグースカいびきかけ始める。朝まで眠る。睡眠薬でももらわなきゃ寝れんだろうなと私も思いましたけれども、私は睡眠薬を飲んで寝るっていうことは一切いたしませんでした。眠れなかったら眠れないでいい、自然の体なんだから夜中に2時間でも寝られたらいい、そういう思いで毎日を過ごしました。 もう完全に慣れましてね、どう過ごすかっていうことで対処、それが自分なりにはできるようになったように思うのでありますが、イエス様はここで枕を高くしていわば眠っておられる。人間が枕を高くして眠るっていうのは、これは神様に対する信頼っていうこと、それの一つの証でしょうね。安心できるから枕を高くして眠ることができている。いやー、眠ることができない不安、しんどさの中にある時には、私たちはもう本当つらいですよね。つらいと思いますよ。本当に祈りの中で、どうぞ神様、人々に安らかな眠りをこの夕べお与えください、このしもべにも、祈って生きることの大切さ、そのことを思わざるを得ないのであります。今日の修法に説教黙想、神の信頼という短い文章をしたためさせていただきました。せっかくなので、それをちょっと皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。この短い文章ですが、神の信頼なんですね。神への信頼ではないっていうところがミソで、神の信頼、どういうことか。40年近くにわたって聖書を読み、これを人に説く生活を送ってきた。その生活も社会的な務めとしては間もなく終わろうとしている。そのようにして歩んできて、今たどり着いて教師というか、理解、悟りとも言うべきものがある。それはおおむね次のようなことである。すなわち、人は信仰というと、直ちに我々人間が神を信じることと考え理解するのではないか。しかし聖書の信仰を徹底的に突き詰めると、実はそうでないことが分かってくる。司祭は省略し、結論だけを申し上げれば、聖書の信仰の基本形、その構造はまず、神が人を信じ、人がその信頼に応えるというものである。聖書信仰において信じるのはまず神であって人ではない。信仰をギリシャ語ではピスティスというが、その原義は真実ということである。だから信仰とは神の真実が人と出会うことなのである、出会うことであると言ってよい。その最も真実かつ根源的な出来事こそが、あのクリスマスの日の出会いであった。少女マリアは大天使ガブリエルと出会い、ヨセフは夫としてマリアと出会い、マリアもまた妻としてヨセフに出会った。羊飼いは天使と出会い、最後に布にくるまった幼子と出会ったのである。この出会いのすべてが真実の出会いであり、また真実との出会いであったと聖書は我々に語る。我々において信仰とはこの真実のことであり、その真実は神に始まり、神にこそ由来するのである。とこの神の真実は人間の不実を覆い、乗り越え、我々を再び神の真実に生かすものとなる。復活と出会いがそれである。ガリラやこの嵐の中で船の共に静かに眠る主イエスの姿がある。これは神の真実に対する主イエスの信頼の姿なのである。船は教会であり、主イエスがその心臓部とも、ロト火事のあるところに休んじておられる。そこに私たち一人一人が 自分自身の存在のすべてを置くべきところがある。主の真実と安らぎを聖書は信仰と呼ぶのである。あのクリスマスの日に起こった出来事は、信仰とは何か、神を信じるとは何か、宗教とは何かということに関する根源的な転換であったのです。この私が神を信じる以前に、神がこの私を信じてくださった、その神の真実と出会うこと、それがあのクリスマスの意義であります。我神を忘れることあろうとも、神は我を忘れたまわし、神様が私たちをお忘れになることはないんだ。その神の真実の中に心休んじて行こうこと、枕を高くして眠ること、それが私たちに与えられた豊かな豊かな恵みなのであります。その恵みをこの一週間も一日一日みんなで生きるものでありたいと願います。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、洛北教会の大切な大切な礼拝の一つ一つ、この教会の兄弟姉妹たちや教師が本当に心を込めてその中身を満たしてくださいました。しかし真実にそれを満たしてくださったのは神様あなたであります。ですからみんなであなたのその御業をこそ見上げて感謝しつつ歩む群れとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをします。天の父なる神様、1月第3週日にあなたのお招きにより礼拝に集い、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に復帰された岡本牧師より御言葉の解き明かしをいただけましたことを感謝いたします。なぜ恐れるのか、まだ信じないのかと問われるものですけれども、父なる神の真実に主イエスキリストの信頼を通して結ばれていることを感謝し、委ね信頼して歩むことができますよう、群れの一人一人をどうかお守りください。どうか岡本牧師の体調とお働きをお守りください。また岡本牧師ご不在の間お支えくださいました森里牧師をねぎらい、そのお体もどうかお守りくださいますようお願いいたします。本日恵みの礼拝に出席のかなわなかったお一人お一人の上にも神様のお守りとお支え、祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。ただいま、感謝と献身の印として献金をお捧げしました。神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 州法に従って報告をいたします。本日の集会として青年会御本館集会が礼拝直後にあります。定例役員会役員研修会が礼拝後1階ホールにて行われます。今週の集会としまして聖書研究祈祷会は休会となっております。個人消息として中西典彦兄が1月6日金曜日に昇天され、8日に前夜式、9日に告別式が森里牧師の指揮により洛北教会で執り行われました。ご遺族の上に死の慰めをお祈りいたします。報告として説教黙想を読む会、朝の聖書研究会、夜の祈祷会は岡本牧師の体調に鑑み1月中は休会とし、2月より再開の予定です。寒い季節になりましたが、換気のため礼拝中も扉を開けております。寒さ対策のためどうか上着を着用のまま礼拝をお守りください。公示として臨時教会総会開催の件が記されております。日時は2023年1月22日次週の礼拝直後です。場所は洛北教会礼拝堂です。議案案件は主任担任教師招聘に関する件です。どうか覚えてご出席ください。報告は以上です。それではお差し支えのない方はお立ちください。正英541番
との恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。 何か報告のある方おいでになりますでしょうか。よろしいですか。はい、説教でも申しましたけども、本当に2ヶ月ぶりにここに無事戻ってくることができました。本当に皆様のこれまでのご加藤を心より感謝を申し上げます。ありがとうございました。足腰がやはり弱っちゃって、これから頑張ってリハビリをしたいと思います。残りの本当に2ヶ月ちょっとでありますけれども、皆様と神様に向き合う時を持ちたいと願っております。どうぞよろしくお願いします。お支えを心より感謝を申し上げます。他に何か報告はありますか。よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。